法伊万里第784号2019年6月号です。爽やかな季節が終わり、木々の緑が深く濃くなりました。早6月、日増しにカエルの鳴き声がにぎやかに大きくなりました。そろそろ梅雨入りでしょうか。田植えの準備も進んでいます。ほどほどの降りで災害のないことを願います。今月の表紙は木津川の蛍の乱舞の写真です。青白い光の曲線が入り乱れて幻想的な情景が夏の訪れを感じます。清らかな木津川の流れのほとりに蛍の淡い光がほんの短い間に現れる風景です。
主な内容トピックス、特集1、防災を考える。特集2、6月は環境月間です。みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、つつじ祭り夢の市、人の動きとなっています。トピックス、4月28日みこしパレードがありました。平成の30年間に感謝し、新しい時代を迎えられることを喜ぼうと、 NPO 法人伊万里のおくんち振興会など党の団体で組織する実行委員会が企画し開催したものです。市内各地の神社のみこしや市内保育園の子どもみこし、伊万里女みこしなど総勢16基が市民会館に集結しました。みこしと揃いの衣装に身を包んだ担ぎ手たちが一堂に会する姿は壮観。伊万里太鼓の会による出船などの演奏がパレードの出発に花を添えました。伊万里神社の荒みこしとだんじりを先頭に出発したみこしの列は相生橋を渡り、本町名店街を練り歩きました。観客は平成の終わりと令和の始まりという大きな時代の節目に立ち会えることを喜ぶようにパレードの列を感慨深く見つめていたようでした。
特集1、防災を考える。人事ではなく自分のこと。近年九州においては平成28年4月の熊本地震、29年7月の九州北部豪雨、昨年7月に伊万里市に大きな被害をもたらした豪雨など甚大な被害を及ぼす災害が発生しています。このような中、市では市職員の防災体制の見直しをはじめ、30年度に市民の皆さんへ迅速かつ一斉に災害情報をお知らせする防災行政無線の運用を開始しています。今回の特集では、自然災害や原子力災害に対する備えについて今一度確認するとともに、災害時に有効な情報伝達手段となる防災行政無線を紹介します。自然災害への備え、被害を最小限に抑えるためには日頃からの準備や心構えが必要です。突然起きる災害に慌てずに済むよう、備えておくべき主なポイントを紹介します。家の周囲の点検と整備、雨どいや側溝を掃除して水の流れを良くしておきましょう。避難所などの確認、避難経路、家族が離れ離れになった時の連絡方法や集合場所などを事前に確認しておきましょう。非常持ち出し品の準備、熊本地震のように大規模な災害の場合は被災者に支援物資が届くまでに数日かかることがあります。災害時の混乱を少しでも小さくするためには、一人一人が 非常持ち出し品などを準備することが必要です。最低3日分は準備しておきましょう。非常持ち出し品の例、乾パン、薬、衣類、貴重品など。備蓄品の例、飲料水、粉ミルク、衣類、毛布など。食品は普段食べるレトルト食品やカップ麺などを多めに買い、消費したらその分を補充するというローリングストック法で備えることができます。避難するときの注意。大雨警報発表時など災害が発生する恐れがある場合は、各町市区公民館に市職員が待機しています。避難する場合はまず各町地区公民館に避難してください。避難所は住んでいる地区に限らず、どこの避難所に避難しても構いません。その他の指定避難所は休日や夜間などに無人となることがあります。事前に電話などで確認の上避難してください。原子力災害への備え。避難先、すべての市民は玄海原子力発電所から30キロ圏外の市町に避難します。自治会ごとに同一の避難所地域を指定しています。避難方法、原則として自家用車を利用して避難します。自家用車での避難ができない人は近所の人の車に乗り合わせるか、市が指定する集合場所に集合してください。7月9日は市民防災の日。伊万里市では昭和42年7月9日の大水害を教訓とし、その記憶を風化させないために、また地域や家庭などにおいて一人一人に防災意識を高めてもらうとともに、市と市民全体で防災対策を行っていくため、7月9日を市民防災の日と定めています。当日は市民ロビーで大水害の写真や防災グッズなどを展示します。この機会に我が家の防災対策などについて家族で話し合いましょう。国の避難勧告等に対するガイドラインの改定により、災害情報や避難勧告などに関する情報の発信方法が変更になります。具体的には避難指示、緊急や避難勧告の上に新たに災害発生情報が加えられるとともに、災害時に避難行動がしやすいよう、市民の皆さんに防災情報を分かりやすくするため1から5の警戒レベルが設けられます。災害時や緊急時の情報伝達手段について、市では災害時や緊急時に市民の皆さんへ情報を迅速に伝えるために、30年6月20日から市内全域で防災行政無線の運用を開始しています。またその他の伝達手段でも情報を発信していますので、可能な手段を活用し、身を守るために積極的な情報収集をお願いします。1、防災行政無線。防災行政無線とは、災害時や緊急時に避難勧告などの重要な情報を屋外スピーカーや個別受信機などから迅速に知らせる無線放送施設です。放送する内容、災害関連情報と行政関連情報、いずれも住民の身体生命に関わる緊急性の高い情報を放送します。また機器の動作確認のため時報放送を行います。地区によって放送時間が異なりますが、昼にウェストミンスターの鐘、夕方に伊万里参加を放送します。屋外スピーカーから時報が放送されていないことに気づいたときは、市防災機器管理課へ連絡をお願いします。防災行政無線の放送が聞き取れなかったときや再度放送を聞きたいときは、 専用の電話番号 23-2169 に電話をかけると放送内容を聞くことができます。ケーブルテレビに加入している家庭では防災行政無線の放送内容をケーブルテレビでも確認できます。携帯電話会社の緊急速報メール、防災行政無線で避難勧告など緊急性が高い情報を放送する場合は緊急速報メールを合わせて配信します。防災行政無線で放送する際には同じ内容を無料の登録制メールマガジン防災ネットアンアンでも配信します。防災行政無線で放送した緊急情報を事前に登録した電話またはファックスに同時に配信します。この配信サービスは市から配信する緊急情報を確認する方法が限られている人を対象としています。聴覚障害のある人、障害等級を問わず、視覚障害のある人、障害等級を問わず、携帯電話を持っていない人、なおこのサービスを受けるためには電話またはファックスの番号登録が必要となります。申請の受付は市防災危機管理課及び各庁地区公民館で随時行っています。防災行政無線の放送をよく聞く。近年の住宅は気密性が向上しているので、防災行政無線の放送が始まったら窓を開けるなど聞き取りやすい状態で聞いてください。聞き逃した場合は 23-2169 で確認してください。テレビ、ラジオなどさまざまな手段で災害時などは配信されます。それらの中で可能な手段を活用し、身を守るために積極的な情報収集をお願いします。個別受信機の対応の方法、屋外スピーカーの放送が届かない南町地区に住んでいる世帯に対応します。申請の受付は防災機管理課で随時行っています。防災行政無線を活用した訓練、6月18日火曜午前10時、訓練内容は緊急地震速報訓練です。問い合わせ先、防災機器管理課電話 23-2130。
特集2、6月は環境月間です。毎年6月5日は国連により世界環境デーと定められています。我が国でも環境基本法によりこの日を環境の日と定め、6月の1ヶ月間を環境月間と位置づけ、全国各地で普及啓発活動が展開されています。皆さんもこの機会に身の回りの環境について考えてみましょう。市のゴミの量とリサイクル率、平成30年度の市内のゴミの総排出量は年間で約1万5000トン、前年度と比べて約90トン減少しています。またゴミの総排出量に対する資源化量を示すリサイクル率は約 20%、 前年と比べて 0.2 ポイント上昇しました。市民一人一人のリサイクル推進の意識の向上によりゴミの減量化につながりました。さらなる減量化を目標にリサイクルを心がけましょう。ゴミを減らすためにできること、私たちは普段の生活の中でさまざまなものを消費しながら暮らしています。飲料水のペットボトル、スーパーでもらうレジ袋は石油から、新聞や雑誌の紙は主に木材が原料のパルプから、それらはすべて限りある貴重な資源です。できるだけゴミを出さないことや正しくリサイクルすることが大切です。それは難しいことではなく、日頃のちょっとした心がけでできることがたくさんあります。皆さんもできることから始めていませんか。 残さず食べよう。3010運動。リサイクルサンデー。地区ごとに毎月1回決められた日曜日に、新聞、雑誌、空き缶、瓶などの家庭から出た資源ごみを分別回収し、リサイクルをする取り組みです。30年度は行政区や子ども会など178団体が取り組み、1年間に回収された量は746点でした。マイバッグ運動。買い物をするとき、スーパーなどの小売店が渡すレジ袋を使用せずに、持参した買い物袋やバッグを使おうという運動です。野外焼却は法律で禁じられています。家庭から出るゴミを野外焼却することは厳しい罰則が適用される違法行為です。絶対にしないでください。また例外で認められていても近所の迷惑にならない範囲で行ってください。この野外焼却とは、法律で定められた適正な焼却炉を使用せずに外でゴミを焼却することです。ストップ。不法投棄。ゴミの不法投棄が後を絶ちません。不法投棄されたゴミは景観を損ねるだけでなく、悪臭や土壌汚染などの原因にもなります。市ではパトロールや防犯カメラ設置のほか、投棄物の回収処分を行い、防止に努めています。皆さんも不法投棄をしない、させないをモットーに防止活動に取り組みましょう。不法投棄を防止するためには、投棄者が不明の場合、投棄されている土地や建物の所有者が処分しなければなりません。定期的に草刈りをしたり、柵やフェンス、警告看板を設置したりするなど、日頃から意識して管理することが大切です。市の環境状況。市内の環境状況を把握するために、定期的に大気や水質について調査をしています。30年度の測定結果を紹介します。大気質。市内6地点で大気汚染物質である二酸化窒素の濃度を測定しました。すべての地点で環境基準を下回り、良好な状態でした。水質。まず河川水。河川の汚濁の程度を示す BOD 生物化学的酸素要求量を測定しました。基準設定されているすべての地点で環境基準を下回りました。海水。測定地点は伊万里湾内の黒川町、福立崎、七つ島工業団地北側、七つ島工業団地西側、七つ島工業団地南側の4地点で、海水の汚濁の程度を示す COD 化学的酸素要求量を測定しました。結果は、福立崎と七つ島工業団地北側で環境基準を上回りましたが、直ちに被害につながる数値ではなく、基準に近い状況で推移しています。あなたにもできる地球温暖化対策。私たちは便利で快適な日常生活を送るために、知らず知らずのうちに二酸化炭素の温室効果ガスを多く排出しています。排出された温室効果ガスの大気中の濃度が濃くなりすぎると、地表から熱をより吸収することで地球温暖化が進行すると言われています。近年、地球温暖化に伴う異常気象により、大きな自然災害が頻発するようになりました。50年後の世界の平均地上気温は、有効な地球温暖化対策を行わなければ、1.4 度から 2.6 度も上昇する可能性があると言われています。これからの季節に取り組みやすい省エネ方法を紹介します。進んで実践してみましょう。 緑のカーテン、建物の窓の外にゴーヤなどのつるを這わせて植物で作るカーテンのことです。エコドライブ、車を運転するときに急発進、無駄なアイドリングをしない。エアコン使用時の工夫、扇風機を併用するカーテンを使って熱の出入りを防ぐなどの工夫をすること。ただ暑さを我慢しすぎると熱中症の危険があるため、取り組む際は注意してください。問い合わせ先、環境課、電話 23-2144。
みんなの広場です。4月25日、21世紀市民夢づくり計画支援事業と次の時代をつくる研修事業の30年度採択事業成果報告会が市民センターでありました。4月29日、マリンレジャーを楽しむ人たちの安全の確保を図ろうと、伊万里湾小型船安全協会と伊万里海上保安署が合同で伊万里湾内をパトロールしました。4月30日、図書館記念日に合わせ2019佐賀総文第43回全国高等学校総合文化祭のマスコットキャラクターアサギちゃんが一日市民図書館長に任命され、最初の任務は山城町の松永和弘さんから寄贈された絵本25冊を受け取りました。5月12日市民図書館で多文化ジョイントコンサートがありました。市近郊に住むさまざまな国の人に音楽を通して交流を深めてもらおうと、日本語教室伊万里が開催したものです。多国籍の出演者が日本や母国の歌を披露、最後に出演者と来場者みんなが上を向いて歩こうを歌うと、会場は文化の違いを超えた一体感に包まれました。5月15日ポルト3316伊万里で小学生を対象としたプログラミングのワークショップがあり、25人が参加しました。5月16日36団体が参加して市民センターで生き生き100歳体操交流会がありました。5月19日第40回市美術展が市民センターであり、さまざまな技法の力作を展示されました。絵画部門最終日のこの日、作品解説がありました。変わってほがらかページです。4月23日、牧島保育園で鯉のぼり掲揚式がありました。深浦博信市長が青空へ元気に羽ばたけ牧島の園児と願いを込めた色紙と鯉のぼりの壁飾りを贈呈、園児たちは手作りの兜を贈りました。百寿メダル贈呈、南畑町谷口の高田酒井さんを4月15日に桑本市民部長が訪問、若い頃から農業一筋、4人の子供を育て上げました。夫が東京に出稼ぎに行った時は自分が田畑を管理してとても忙しく働いたそうです。好き嫌いがないことが長生きの秘訣だとか。新店長の松井清さんを4月17日に深浦市長が訪問、専業主婦として家庭を守ってきました。歌が大好きで花作りや俳句などいろいろなことにも興味を持つ多趣味なおばあちゃんです。長生きの秘訣は旺盛な食欲のようです。広げようワークライフバランス、大坪町の株式会社三幸、事業内容は情報加工業、従業員は男性39人女性34人合わせて73人。会社の取り組み、日常的に主体性を持って考え行動することで行動力や決断力が高まり、会社全体が前向きな雰囲気になっています。 各部署で目標を掲げ、目標達成に向けた計画や進捗管理を行うなど、適切なマネジメントを行っています。朝礼で各自が今日一日を考える時間を設けることで、仕事への集中力とやりがいアップにつなげています。松尾光代表取締役社長から一言。時代は常に変化しています。その変化を意識的に捉えることで、新しい考えや発想が生まれ、行動につながると考えます。社員の考えや行動を生かし、働きがいのある職場づくりに努めます。社員の声。ノー残業デーは仕事に集中して、定時退社後は家族とゆっくり過ごすことができています。40代男性。仕事のオンオフを心がけて、しっかり休むことが仕事へのモチベーションアップにつながっています。20代女性。問い合わせ先、企画政策課男女共同推進係、電話 23-2115。 我が家のアルバム。南畑町笠爺の畑結明さんと智子さんの長女メイちゃん、3歳5ヶ月。私は歌を歌ったり、おままごとをするのが大好き。好きな食べ物はパンケーキとプリン。今はジブリの映画を見ることに夢中なの。特にナウシカとポニョが好き。ママから一言。明るく元気なメイちゃん。好きな食べ物を分けてくれる優しい子です。これからもお父さんとお母さんと一緒にたくさんお出かけしようね。伊万里のヤングウォーカー。二里町川東の大石風也さん、30歳。仕事は美容師です。美容業以外の経営面がまだ慣れていなくて大変です。心がけているのは、お客様が安心して過ごせるサロン作りをすること。目標は伊万里市で一番人気のサロンになることです。自己 PR、カットが得意です。どんなヘアスタイルでもお任せください。市民へ一言。美容室マルコを6月8日にオープンします。皆さんぜひ来てください。の歌。初昇り令和とともに高く上ぐ。初昇り令和とともに高く上ぐ。つくし俳句会、竹下紗恵子さんの句です。令和明け、小雨に響く工作音。棚田は今も固く継がれる。令和明け、小雨に響く工作音。棚田は今も固く継がるる。伊万里白露短歌会、小島正江さんの歌です。スポーツです。第42回市長期争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が4月13日、14日、21日、27日、28日に国見台野球場でありました。第65回西部地区高等学校春季卓球競技大会が4月29日国見台体育館でありました。第55回国見台陸上競技選手権大会が5月3日と4日国見台陸上競技場でありました。市職域クラブ卓球大会が4月14日国見台体育館でありました。6月の市民スポーツ。7日金曜から K 県西北部地区高等学校野球大会が9時から国見台野球場で、8日土曜市民グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、9日日曜市スポーツ少年代全体交流大会が8時から立花小学校体育館で、15日土曜、16日日曜、22日土曜、23日日曜、市長期争奪市少年野球大会が8時半から国見台野球場ほかで、16日日曜、アジサイカップバドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、22日土曜、伊万里親近班争奪グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、23日日曜、会長杯争奪親子バレーボール大会が9時から国見台体育館で、30日日曜、伊万里チャレンジカップテニス大会が9時から国見台定休場でそれぞれ開催されます。代わって教育と文化です。6月23日から29日は男女共同参画週間です。今年度のキャッチフレーズは男女共同参画。この学は学ぶの字です。知る、学ぶ、考える、私の人生、私が作るです。出前講座を利用してください。テーマの例、ドメスティックバイオレンス防止に関すること、ハラスメント防止に関すること、 LGBT に関することなど、詳しいことは企画政策課男女共同推進係、電話 23-2115 へお尋ねください。郷土の文化財、伊万里の城下跡シリーズその10、宇和賀城跡、別名牧野城、黒川城とも呼ばれ、黒川町塩屋阿座城平の丘陵上に立地する山城跡です。江戸時代の文書によれば、宇和賀城は秦氏に従属する黒川氏の居城と記されています。また城跡の南方に位置する小黒川地区には、代々の城主を伴っていたとされる龍雲寺や墓所が存在するなど、黒川氏の存在を示す状況が数多く見られます。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。
インフォメーション。5月21日付で春の叙勲褒章が発令されました。叙勲、瑞宝総工商元伊万里消防団団長大川町の久保秀樹さん、保護士脇田町の坂井邦夫さん、危険業務従事者叙勲、瑞宝総工商元一等会員の松浦町久保田実さん、瑞宝炭鉱商元伊万里市消防司令立花町の田中義則さん、褒章黄綬褒章百姓屋代表取締役畑津町の一丸道夫さん、伊万里木材市場代表取締役大坪町の林正文さん、蘭樹褒章保護士大坪町の松永恵子さん。皆さん、おめでとうございます。伊万里有田共立病院からのお知らせ。職員募集、薬剤師3人、管理栄養士、診療放射線技師それぞれ1人。詳しいことは伊万里有田共立病院、電話 46-2121 へお尋ねください。4月21日に施行された伊万里市議会議員選挙で当選した21人の議員を紹介します。議席番号順で継承は略します。馬場茂71歳、坂本茂則67歳、加藤夏実35歳、川田光一63歳、西田光一郎42歳、 山口常と67歳、岩崎義也41歳、中山光義57歳、力武勝則61歳、前田俊彦56歳、前田邦幸63歳、山口義久46歳、井出勲64歳、梶山太60歳、松尾正弘66歳、松永幸三63歳、前田久俊69歳、渡辺秀弘76歳、日渡正純64歳、笠原義久71歳、森安子63歳。以上21人です。議会報告。令和元年伊万里市議会第1回臨時会が5月20日と21日に開催されました。今回の臨時会では議長、副議長の選挙などが行われ、議長に馬場茂議員、副議長に坂本重則議員がそれぞれ選出されたほか、各常任委員会などの構成が決まりました。また条例議案1件、一般議案5件、諮問1件、報告1件の審議が行われた結果、提出議案についてはすべて原案の通り可決、承認、同意されました。熱中症にご用心。熱中症の原因には気温と湿度の上昇が関係しています。夏の炎天下だけではなく、梅雨明け前後も注意が必要です。また運動や仕事をした時だけでなく、家の中でじっとしていても熱中症になることがあります。予防法。部屋の温度をこまめにチェックする。室温が28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使うなど。熱中症になった時の応急処置。涼しい場所へ移し、衣服を緩め安静に寝かせる。エアコンをつけ、扇風機やうちわで風を当て体を冷やす。脇の下、太ももの付け根など。飲めるようであれば水分を少しずつ何回も飲ませる。そしてこんな時はためらわずに救急車を呼びましょう。自分で水が飲めない、脱力感や倦怠感が強く動けない場合、意識がない、おかしい、全身の痙攣があるなどの症状がある人を発見した場合、問い合わせ先、伊万里消防署消防2課救急係、電話 23-1199。 6月から市税の納付が始まります。市県民税、固定資産税、国民健康保険税の納付が6月から始まります。納税通知書、前期全納用納付書第1期と第2期の納付書。ただし口座振替の利用者には納税通知書のみを納税義務者に今月中旬に郵送します。最寄りの金融機関またはコンビニエンスストアで期限内に納付してください。また固定資産税の課税対象者には課税明細書を同封しますので、資産内容を確認してください。詳しいことは税務課市民税係、電話 23-2148 へお尋ねください。市内で建設業を営む松島町の金崎建設株式会社が企業70周年を記念して、教育の振興のためにと市に70万円を寄付しました。深浦博信市長は小中学校の先生たちが教育に専念できるように学校施設の整備に取り組んでいますが、 とてもお金がかかります。大切に使わせていただきますとお礼を述べました。同じ教育振興奨励基金を大川地町の前川西さんから、松島町の前田照子さんは亡き夫一重さんの香典返しをご寄付されています。株式会社旭興産が伊万里ショッピングセンター前の伊万里バス停留所に雨よけを設置されました。伊万里バスのさらなる利用をお願いします。中国大連市公務研修生陳 A さんリポートその3、本人に呼んでいただきます。
深い友好の絆、時間が経つのは早いですね。伊万里市に来てからもうすぐ半年となります。この間多種多様なイベントに参加させてもらい、伊万里や周辺地域を案内していただき、大勢の方々に出会うことができて本当に嬉しく思っています。心から御礼を申し上げます。4月から中国語教室が始まりましたが、26名の受講者の中には市役所の上司や同僚などお世話になっている方々もいて、非常に嬉しく思います。皆さんと交流できるいいチャンスだと張り切っていて、毎日興奮状態で授業の内容を考えています。また中国の事情について立花レディース全財会や世界のワークライフバランス学ぼう学習会、国際交流フェスティバルなどの場でたくさんの方々と共有できたことは大変嬉しいことでした。皆さんから温かい言葉をいただくと大きな励みとなります。さて大連市との友好交流について、今年は5月24日から27日までの日程で深浦市長をはじめ日中友好協会の皆さんなどが2019中日文化観光大連交流大会や中日中都市アカシアウォーキング大会などのアカシア祭り関連イベントに参加されました。大連市と30年以上にわたって交流を積み重ねてきたおかげで、伊万里市に中国に対して親しみを持つ市民が多くいらっしゃいますが、そのリーダー的存在が日中友好協会の皆さんだと思います。長年続けてきた友好交流こそが深い友好の絆を培ってきました。その功労者である協会の皆さんを心より尊敬しています。皆さん、いつも温かい言葉や笑顔、親切な対応をありがとう。これからもよろしくお願いします。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。児童手当は毎年現況届の手続きが必要です。届出をしないと6月分以降の手当が受けられません。必ず期間内に届出てください。受付期間は5日から28日土曜日曜を除きます。詳しいことは子育て支援課子育て支援係電話 23-2310 にお尋ねください。空き地などは適正に管理しましょう。土地を所有管理している人は定期的に除草や樹木の剪定を行うなど適正な管理をお願いします。問い合わせ先、環境課生活環境係電話 23-2144。 無料特設人権相談、12日水曜山城公民館、26日水曜黒川公民館、時間はいずれも10時から3時まで。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局電話 23-2492。伊万里市の入札見積もりに参加するためには、指名を受ける資格を有する業者としての事前登録が必要です。そこで半期に一度の追加申請受付を実施します。 受付期間は7月5日まで。問い合わせ先、契約管理係、電話 23-2176。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは19日水曜10時から市民図書館ホールで、6月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は26日水曜10時半から子育て支援センターポッポです。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 76歯科検診、対象者には6月に受診券を送付します。検診料は無料ですが、受診後に治療を行った場合は有料です。問い合わせ先、佐賀県後期高齢者医療広域連合、電話 0952-64-8476。 麦収穫後の麦わら、稲のわらは焼却をせずに有効活用をしてください。問い合わせ先、農業振興課営農流通係、電話 23-2557。 農業基盤の整備を図るため、小規模な土地改良事業を共同で施工する場合に補助金を交付します。期限は28日。問い合わせ先、農村漁村整備課農地農村係、電話 23-2591。 全国の事業所を対象に経済センサス基礎調査を実施します。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-5491。北九州市の千草ホテルで伊万里フェアを開催します。伊万里牛の希少部位などをはじめ、伊万里産の食材を活用し、フレンチの技法を駆使したスペシャルコースが伊万里焼の皿で提供されます。7月31日までです。問い合わせ先、観光戦略課伊万里ブランド係、電話 20-9031。 10月1日から消費税および地方消費税の税率が 8% から 10% に引き上げられます。同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。軽減税率制度への対応には準備が必要ですので、税務署などで開催される説明会を利用してください。日時は13日木曜、7月4日木曜、時間はいずれも3時から4時半。人数に制限がありますので、希望する人は事前に伊万里税務署まで連絡してください。問い合わせ先、伊万里税務署、電話 23-3149。 九州電力株式会社が電気の相談窓口を開設します。省エネやオール電化のことなど、電気に関する相談事があったらぜひ利用してください。日時は26日水曜10時から。場所は市役所市民ロビーです。問い合わせ先、企業誘致商工振興係、電話 23-2184。 琴と尺八アジサイコンサート、9日日曜2時から。場所は市民図書館です。入場料は無料です。問い合わせ先、 TSS 伊万里古川さん、電話 22-7360。 伊万里合唱団の定期演奏会が23日日曜2時から市民センターであります。問い合わせ先、伊万里合唱団浜口さん、電話 090-1346-9789。6月1日から7日まで水道週間です。令和元年度スローガン、いつも飲む、いつもの水に日々感謝。問 問い合わせ先、上下水道部管理課管理係、電話 23-5400。 続いて募集です。さわやか講座が7月から来年2月まで8講座開催されます。場所は障害学習センターほかです。受講料は1000円、現地研修のバス代は参加者負担。募集期間10日から21日まで。問い合わせ先、障害学習センター、電話 22-1262。 カルチャー講座の受講生を募集します。親子お菓子作り教室と親子焼き物を作り教室です。場所は市民センターです。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 市民ソフトバレーボール大会が7月7日日曜8時半から国見台体育館で開かれます。参加料は1チーム1000円、募集期限は24日。問い合わせ先、太鼓保健課スポーツ振興係、電話 23-3187。 少子生活マイスター育成セミナーの受講生を募集します。問い合わせ先、適格消費者団体 NPO 法人佐賀消費者フォーラム、電話 0952-37-9839。 婚活イベント、再婚希望者とその理解者のためのカフェ婚、日時は7月14日日曜。参加料は1500円、募集期限は7月4日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 今里福祉会職員保育士を2人程度募集します。募集期限は7月5日。詳しいことは社会福祉法人伊万里福祉会、電話 22-3933 へお尋ねください。職業訓練受講生8月入所生、委託訓練生8月開始分。詳しいことはポリテクセンター佐賀、電話 0952-26-9516 にお問い合わせください。県体ゴルフ競技市予選会が7月7日日曜、佐賀クラシックゴルフクラブであります。参加料は1500円、募集期限は27日。問い合わせ先、市ゴルフ協会事務局、電話 22-5123。 消防設備士の試験が7月21日佐賀大学本庄キャンパスであります。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加、電話 23-2118。 こんにちは、図書館です。第24回図書館星祭りが7月6日土曜、7日日曜10時から4時まで開かれます。6月の休館日、10日17日、24日の各月曜と27日は館内整理休館日です。一般上映会が図書館ホールで12日水曜、23日日曜2時半から、子ども上映会上り釜のお部屋で16日日曜2時半から、人形劇公演図書館ホールで30日日曜2時から開かれます。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険だより、乳幼児定期健康審査、3ヶ月時27日木曜、3歳8ヶ月時13日木曜、いずれも受付時間は1時から1時半、場所は市民センターです。4日から10日まで歯の衛生週間です。家族みんなで協力し合い、健康な歯を作るための生活を送りましょう。医療機関での肺がん、乳がん、胃カメラ検診、 特定健診などの健康審査が6月から始まります。子宮頸がんは4月から実施中、肺がん、乳がん、子宮頸がんの検診は集団検診と同額の500円の負担金で受診できます。公民館などでの集団検診の日程に都合が合わない人はぜひ利用してください。妊産婦乳幼児相談、17日月曜9時半から。以下予約が必要です。妊婦ワクワククラブ、21日金曜3時から。市民健康相談、11日火曜9時から。ストレスケア相談、11日9時から。場所はいずれも市民センターです。緊急風疹抗体検査等事業および風疹第5期予防接種のお知らせ。公的な接種を受ける機会がなかった昭和37年4月から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は抗体保有率が他の世代に比べて低く 80% になっています。詳しいことは健康づくり課電話 22-3916 へお尋ねください。休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜8時から10時まで。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話 23-9910。 6月の行事、市民センター微笑み広げてふれあいステージが8日土曜1時半から。伊万里市防災講演会が9日日曜2時から開かれます。お試し価格初回無料の広告に注意。新聞や SNS などで健康に良いダイエット効果があるという広告を見て試しに1回だけのつもりで商品を購入したら定期購入になっていたという相談が寄せられています。解約を申し出ても通常価格を請求されたり、数回以上の購入が条件と言われたりします。お試し価格などの表示が強調され、定期購入の条件は分かりにくいものがあります。契約内容や購入・解約条件を確認して購入しましょう。相談先、市消費生活センター、電話 23-2136。
つつじ祭り夢の市、5月5日滝川地の竹の子場公園でつつじ祭りが開催されました。天候に恵まれ、地元の皆さんが管理する約1万本のつつじが来場者をお出迎え、市内外から多くの人が訪れました。地元特産品の販売、琉球太鼓、明星太鼓の演舞などがありました。同じ日、河内野の夢工房滝野では夢の市が行われました。直径 1.6 メートルの大きな元気鍋で黒米だご汁などを、黒米を使った加工食品が販売され大人気。農産物の販売のほか、早釣りや竹細工、藁細工体験などの多彩な催しがあり、家族連れなどでにぎわいました。5月1日現在の人の動き、男 26,471 人、女 28,295 人、合わせて 54,766 人、前月に比べ82人減っています。世帯数は 23,394 世帯、3世帯増えています。これで広報伊万里令和元年6月号を終わります。
大連からの公務研修生陳英さんが読まれているレポート、見事な日本語でしょ。文章も日本語で書かれています。公務の合間を縫って小玉会に出向かれて、勉強会から録音までの3日間ご一緒されています。 同じテーブルを囲んで話しますが、外国人という違和感は全然感じません。きれいな日本語で話されます。私たちがついつい方言で話していると首をかしげ微笑んでいられます。陳さんとの出会いがとても幸せな時間になりました。あと何回ご一緒できるか分かりませんが、一期一会を大切に過ごしたいと思います。そろそろ梅雨の時期、鬱陶しい日々が続きますが、どうぞお体大事にお過ごしください。では来月号まで、ごきげんよう。